説教、悪からの守り、指導元を牧師。
今朝の説教の結論は、神によって選ばれていたダビデは思いもかけない仕方で神によって悪の誘惑から守られた。神は愛する者をですね、さまざまな誘惑から守ってくださる。そのことを今朝特にこの聖書を通して知らされていきたいと思っております。今朝の聖書サムエル記上25章はですね、前回のその前の24章とは全く反対の立場に陥ったダビデの姿を伝えております。前回はその前の章のところはですね、サウルがダビデを執拗にこの追跡してきた、そういう中でダビデはサウロの街頭の裾だけを切った。サウルはダビデに悪意を持って対していたのと対照的に、反対にダビデはサウルに善を持って対した。それが前回の話だったんです。しかし今日は全く違うんでありますね。逆なんですね。すなわちこのダビデは、この今回は、今日のところはですね、ダビデがナバルという裕福な男に対して復讐をのとこ、そういう技に出るといったような、そういうことが記されているところであります。当時ダビデはパランのそのアレノにまあさまよっていたことは確かであります。これがちょっと今日読みませんでしたけれども、25章の4節のところに、前のところにですね、こういう言葉で書いてあります。アレノにいたダビデはナバルが羊の毛を飼っていると聞き、住人の従者を送ることにした。ナバルが羊の毛を飼っている。ナバルという人は羊3000匹、ヤギ1000匹を持つ裕福な、そのような男であった。そして羊の毛を飼っている、つまり収穫の、羊飼いにとっての収穫の時が来た。でそれは一つの大変おめでたい祝いの時でもあったわけでありますけれども、そういうところに、ナバルが羊の毛を飼っているという、そういうことを聞いたもんですから、ダビデは住人のしもべたちを送ることにして、彼らにこう言った。カルメルというところに登ってナバルを訪ね、ダビデの名によって安否を問い、次のように言うがよい。これがその後の25章の7節あたりにこう書いておりますね。あなたの牧道は我々のもとにいましたが、彼らを侮辱したことはありません。彼らがカルメに滞在している間、亡くなったものは何もないはずです。まあナバルの持っていたあの羊をですね、まあ、ダビデも このようにして守っていたと、まあ、そういうこと、何もなくな、そこから奪ったことはなかった、いうことでありまして、私の従者がご好意に預かれますように、この祝いの日に来たのですから、お手元にあるものをしもべたちとあなたの子ダビデにお分けください。まあ、この収穫の時にですね、ダビデが放浪しておりますので、また従っている者たちがたくさんいましたのもんですから、その食料を少し分けてほしい、あるいはそのあなたの恵みを与えてほしいと というふうに言うわけであります。ダビデの従者たちは教えられた通りナバルにそのことを告げ答えを待った。ところがナバルからの答えはですね、大変に、非常なものだった、すげないものだった。ナバルはこう言った。ダビデとは何者だ、エッサイの子とは何者だ、最近は主人のもとから逃げ出してきて、そしてそういう奴隷が多くなった。ナバル、私のパン、私の水、それに毛を切るものに準備した肉を取って蘇生の知らぬものに与えるだろうか、与えろというのか、まあお前には与えないと、そういった返事だったわけです。ナバルは非常に裕福であったけれども、この25章の3節によりますと、非常に裕福であったんでありますけれども、夫は頑固で行状が悪かった、ナバルは頑固で行状が悪かったと、まあそういうことがちょっと記されています。まあ頑固であったということであります。他の翻訳などを読んでみましてもですね、口語訳聖書では強情で粗暴、新改訳聖書では顔面で行状が悪かった、頑固、強情、顔面、まあすなわちこの頑なであるという、そういう人であったと。25節にはですね、この妻のアビガエルの言葉としてですね、ならず者ナバル、名前の通り彼はですね、この愚か者でございますと言った言葉もそこに記されております。でこの頑なであったという言葉は他の聖書ではどういうふうにこう使われているかと言いますと、例えば出エジプト記にですねおいて、王様がファラオという、まあ、王様という名前ことですけれども、ファラオはそのイスラエルの民を簡単に、出エジプトをさせない、そういう人だったんですね、王様だった。でその時聖書はこんなふうに書いてるんですね。主はモーセに言われた。私が命じることをファラオに語っても、私がファラオの心をかたくなにするので、私がエジプトの国で印や奇跡を繰り返したとしても、ファラオはあなたやあなたの兄アロンの言うことを聞かない。私がエジプトに手を下し、大いなる審判によって私の民を、イスラエルの民をエジプトの国から導き出す。これはどういうことかと言いますと、ファラオがですねの王様の前でどんな奇跡をモーセやアロンがやったとしても、王様は何にもですねそれを受け入れようとしなかったということであります。例えばこんなふうなことが書いてありますね。我々がよく知ってますのは、ファラオがあなた方に向かって奇跡を行ってみようというふうに求めるならば、このモーセがですね持っていたこの羊飼いの杖、それをファラオの前に投げなさい。そうしますとその杖はその蛇になるわけですよね。そして、そういう奇跡を行う。ところがファラオもですね、自分たちの賢者たちを、奇跡を行う者たちを集めて同じことを行わせる。私たちのエジプトの国でも同じことが行えるんじゃないか。お前たちが信じているイスラエルの神をですね、信じることはない。そういうふうに言うわけであります。しかしアロンの杖は彼らの杖を飲み込んだ。ファラオがイスラエルの神を信じればよいのですけれども、聖書はこう書いてますね。ファラオの心は固くなになり、彼らの言うことを聞かなかった。主はモーセに言われた。 ファラオの心は顔面で民を去らせない。明日の朝ファラオがこのナイル川に来る、その岸辺に立つ、その時ファラオにこう言え、あなたは民を去らせない、このことによってあなたは私が主であることを知るようになる。そう言って手にある杖でナイルの水を打ちなさい。そうしますとナイルの水はこの血に変わるわけですよね。そして川の魚は死に、川からは悪臭が放たれて、エジプト人はナイルの川の水を飲めなくなる。それでもファラオは堅くなで神を信じようとはしなかった。でそういったことがですね、いくつもいくつも聖書にはこの出エジプト記には、その次にはですから、カエルの災い、カエルの災いっていうのはもう川からですね、どんどんどんどんカエルが上がってきて、王宮のですね寝室であるとか台所とかあらゆるところにそのカエルがいっぱいになってですね、そしてカエルも死んでしまうというと、悪臭が放たれて、とてもまあやりきれない、まあそういうことがあってですね、があるんですけれども、それでもなおファラオは神を、イスラエルの神、主を信じようとはしなかった。ですからさらに聖書は、ブヨとかアブとか疫病、腫れ物、ヒョウ、イナゴ、暗闇、そういった災いを次々にこう起こしていくわけですよね。それでもファラオは分かったと言わなかった。それで最後にファラオのこと、心はむしろ固くなりになっていった。最後に神様は、初めて生まれたウイゴというウイゴをですね、動物から子供からですね、そういったものをみんなですね、この打つという、そういう災いが起こったんですね。その時初めてファラオは、もうこれはダメだ、お前たちはもうエジプトの国から早く出ていけ、そういうふうに言ってですね、ようやくこのファラオはイスラエルの神、主の全能の御力をこのに対してですね、しかしその信じようとはしないんですけども、とにかくそういう災いが嫌だもんですから、もう出ていけというふうに言ったということであります。まあ、つまりこの頑なであるということは、頑固であるということはですね、どういう神様の奇跡がですねなされたとしても、信じようとしなかった、受け入れようとしなかったということであります。まあサメル記の方にお話は戻りますけれども、このナバルという男はそういう男だった。裕福であったんですけれども、神を信じる思いがなく、ひたすら神なき思いにとらわれていた。そういうところに、俺は絶対信じないと、どんなことがあっても信じないぞ、まあ、そういったような、このそれがナバルだったんですね。詩編には14編にこんな言葉があります。神を知らぬ者は神などいないと心に言う。本当にそうだと思うんですね。どういう出来事があったとしても、どういう奇跡的なことがあったとしても、信じるという思いがなければ、神を恐れるという思いがなければ、それは信じることができない。それが頑なであるということであります。まあ、そういうナバルがですね、ダビデには何もやらないということを言ったもんですから、その報告を受けたダビデはですね、13節か、サムエル記の方ですけども、13節に、ナバルの対応に立腹したダビデは直ちにこう言った。ダビデは兵に各自剣を帯びよ、そう命じて各々の剣を帯び、ダビデも剣を帯びた。ダビデの気持ちは分かるんですけれども、しかしダビデはこのナバルを殺そうとする、そういう行動に出た。キリストが言われた言葉の中に、我々がよく知っておりますように、あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、 人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカ者という者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。キリストはそう言われました。腹を立てるということと殺人ということは本当にほんの一歩だ。キリストはそう言われた。あるいはこれはつながっているというふうに言われた。まあ我々もそういう状況がいろいろ自分のことを考えてみますと、さすがに殺人までは言ってないけれど、その一歩手前というんでしょうか、そういうところは我々がやっぱりいろいろ日常で経験しているのではないかというふうに思います。ダビデはナバルに対して腹を立てて、その殺人の一歩手前まで進んでいった、そういう行動に出た。この状況を救ったのが、まあ、ナバルの従者の一人の忠告によってナバルの妻アビガエルという婦人がいたわけですけれども、ナバルの従者がですね、まあ、ダビデにはいろいろ助けてもらっているということがあったんですよということを告げましてですね、アビガエルはこの10、これは8節ですかね、読みませんでしたけれども18節のところで、アビガエルは急いでパンを200、ブドウ酒の皮袋を2つ、料理された羊5匹、入り麦5セア、干しブドウ100房、干しイチジクの菓子を200取り、何頭かの炉場に積み、従者に命じた。案内しなさい、後についていきます。彼女は夫ナバルには何も言わなかった。そういうふうに書いてある。まあ、つまり、この婦人がですね、しもべからそのことを聞いて、まあ、できる限りのものを持ってですね、ダビデにこの会いに行くという、まあ、そういうことがあるわけであったわけであります。そうしますと、アビガエルがロバに乗って山陰を進んでいきますと、向こうからダビデとその兵が進んでくるのに出会った。まあ、23節、アビガエルはダビデを見ると急いでロバを降り、ダビデの前の地にひれ伏した。ご主人様、私が悪うございました。お耳をお貸しください。はしためのお言葉をお聞きください。そう言ってですね、このダビデにこの贈り物をですね、受け取ってほしいということを言うわけであります。このアビガエルの言葉の中で、まあ、29節の言葉をちょっと読んでみたいと思います。人が逆らって立ち、お命を狙って追い迫ってきても、お命はあなたの神主によって命の袋に収められ、敵の命こそ主によって石投げ紐に仕掛けられ、投げ飛ばされるでされることでございましょう。ダビデをこの復讐の思いに立っていたダビデをですね、この思いとどまらせる、そうですね、その前のところ26節ですね、26節のところちょっと読んでみます。29に行くまでに前の26節ですね、主は生きておられ、あなたご自身も生きておられます。あなたを引き止め、流血の災いに手を下すことからあなたを守ってくださったのは主です。そう言ってます。ここでアビガエルはですね、ダビデを引き止め、流血の災いに手を下すことからダビデを守ってくださったのは主ですと、この言葉はその確かにこのアビガエルという聡明な婦人の行動によってダビデは次第に心を落ち着けていくわけでありますけれども、ダビデの復讐心を引き止め、殺人という流血の災いに手を下すことから ダビデを守ったのはアビガエルを使わした神ご自身であった。神がアビガエルを使わしてですね、流血の災いを止めてくださったというふうに、あなたを引き止めてくださったのは神ですというふうに言ってます。そして今、そしてさらに29節、先ほど読んだ言葉にはですね、あなたの命を守っておられるのは、あなたの命を、命の袋の中に神が守っておられるのは神ご自身です。まあ、命の袋に命、あなたの命は収められているというふうに書いておりますけども、言ってますけども、これは、まあ、貴重品を入れておくこの袋、財布のようにですね、貴重品のお金なんかを、大事なものを入れておく袋ですね。その袋の中に大事なものを保管しておく、そういう袋の中にあなたご自身の命が実は収められているんだというふうに言ってます。貴重な包装によって何重にもこの守られ保護されている。まあ、我々も大切なものは多分そういうふうにして大事にしていると思うんですね。あるいは我々が植物の、例えば実、植物の種がですね、皮を剥いて、何重にも何層にもこう皮で覆われているようなことをに、出会いますけれども、そのように神は私たちの命を守っておられる。神は私たちの命が罪と死の力によって破壊されたり、あるいは私たちの命が朽ちていくこと、罪の力によって、あるいは死の力によって腐り果ててしまうことを神は願っておられないのだ。神は私たちの命をですね、どんなに、ここでは命の、神の命の袋の中に私たちの命を守っておられるんだというふうに書いてありますよね、言ってますよね。新約聖書の中にはですね、キリストの復活をの十字架のことを、そして復活のことを書いている文章の中に、ローマ書第6章の中にこういう言葉がありますね。キリストがよみがえられたっていうことを書いていて、キリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。キリストがよみがえってくださったということは、私たちもこの命が守られて、私たち自身の、自身がその新しい命に生きるためなんだ。罪の力によって私たちが滅ぼされてしまう、あるいは死の力によって滅ぼされてしまう、罪の力によってですね、私たちの命が朽ち果てていく、そういうことを神はこの許しておけなかった。どんなことをしてでもこの人間の命をですね、破壊したり腐り果てていく、朽ち果てていく、そのことを見ておくことはできなかったっていうんですよ。そのためにイエス・キリストを使わして、イエス・キリストを蘇らせて、イエス・キリストの命につながって一人一人も新しい命に生きるようにと神は願われたんだということでありますね。アビガエルのこの言葉を聞いた、まあ、ダビデの言葉がその次に記されております。これが32節のですね、ダビデはアビガエルに答えたということであります。イスラエルの神主は褒めたたえられよ、たたえられよ。主は今日あなたを私に使わされた。主は今日、ダビデが言うに、アビガエルを私に使わせてくださったんだ。神様がアビガエルを使わせてくださったんだとダビデは言ってますね。あなたの判断はたたえられる。アビガエルの判断はたたえられ、 あなたも讃えられよ。私が流血の罪を犯し、自分の手で復讐することを止めてくれたというのであります。まさにこのままで進んでいくならばですね、もう流血の出来事にアビガエルを殺すことになってしまう。その私が流血の罪を犯し、自分の手で復讐することをアビガエルが来たことによって止めてくれた。そしてアビガエルを使わせたのは、実はそれはアビガエルの聡明さというんじゃなくて、神がアビガエルを使わせてくださったんだとダビデは言っているわけであります。ダビデは主がアビガエルを使わし、自分の中に起こっていた復讐の思いを止めさせてくださったと、そう言っているわけでありますね。ダビデの前にはアビガエルがこういるわけでありますね。私たちの前には誰がいるんだろうか。私たちの前には主イエス・キリスト、十字架のイエス・キリストを神は私たちの前に使わしておられるのではないか。神がイエス・キリストを私たちの前に置いてですね、私の流血の罪を犯し、自分の手で復讐することをやめさせてくださっているんだということでありますね。私たちの前にいるのは、この十字架につきよみがえられたイエス・キリストであります。ダビデの前にはアビガエルが用意した、これは18節にあったパン200、ブドウ酒の皮袋を2つ、料理された羊5匹、入り麦5セア、干しブドウ100房、干しイチジクの菓子200、そういうものがダビデの前にはあったわけですね。じゃあ我々の前には何があるんだ。我々の前には本当にイエス・キリストは数々の奇跡の恵みを与えてくださった、祝福の恵みを与えてくださった。そして何よりもイエス・キリストは罪の贖いと許しという、その十字架の恵みを持って私たちの前に立っているんじゃないでしょうか。イエス・キリストがこのようにして今私たちに教えたのは、この十字架の主が教えたのは主の祈りであります。あなた方はこのように生きよというふうに教えた。その最後は、私たちを誘惑に合わせず悪より救い出したまえ、そうキリストは言われた。この祈りをイエス・キリストは教えただけではありません。キリストは私たちを襲うこの世の悪しき力、復讐したいというそういう思い、誘惑の力、そういう悪の力の前に立ちはだかっておられるのはイエス・キリストご自身じゃないでしょうか。そしてあなた方はこう生きよう、あなた方の罪は許されている、私があなた方の罪を背負って十字架についた。まさにこのイエス・キリストが私たちの前にそのような恵みを差し出して、そして私たちにどのように生きるべきかを教えてくださったのが主の祈りではないかと思います。アビガエルがダビデの前に送った贈り物よりも はるかに大きな恵みを持って、私たちがこの世にあって復讐の道を選ぶんじゃなくてですね、そうではなくて、私たちを悪の道からですね、その道を行くな、復讐の道を選び取るな、そう言って私たちをこの復讐の思いから止めてくださっている、これがイエス・キリストでありますね。さらにそのようにして私たちが悪の 道から遠ざけられているのではないかと思うんです。私たちはこのイエス・キリストによって示されたこの信仰の道を、イエス・キリストに従っていく道を、私たちの前に与えられているなんと大きな豊かな恵みを私たちは与えられているかを心から感謝をして、この主イエス・キリストに従って今週もまた歩みを続けていきたいのであります。お祈りいたします。